はい、こんにちは、内野です。なんかね、風呂掃除をしているときに、あーってなんかひらめいて、それでこの音声を撮っています。あ、大きい声出してごめんなさいね。なんかね、僕ね、ちょっと宇宙からのメッセージの取り方がね、なんか、まあ、こう、独特っていうわけでもないんだけど、何か断片的に情報がパツパツ降りてくるんですよ。で、何かのタイミングで右と左がパチンパチンパチンってつながったりするんだけど、どっちかっていうとちょっとしたメッセージを受け取りつつ、それをもとに走ってると次のメッセージが降りてくるってパターンがすごい多いのね。で、なんで僕言ってることがどんどん変わってっちゃうように聞こえる可能性があるんですけど、そうそう、別に嘘をついているわけでも何でもなく、僕の中では実は一貫していてっていう、まあ、そんな感じで受け取ったメッセージなんで、ここ最近で音声取ってるやつ、音声取ってる時は僕文字を入力しているとどんどん佐野チックになってくるんで、純粋なメッセージになりきらないなって、そういう風に感じた時をって音声を取るようにしていて、でここ数日でなんか音声でお話ししていることにまたつながる話をこれからしていきます。で、4次元の話を最近していて、で、4次元っていう領域っていうのは結構宇宙の中でもかなり特有な、この地球だけにあると言ってもいいのかな。他の惑星全部知ってるわけじゃないんですけれども、地球特有の、領域だと言われていて、何かっていうと、4次元より5次元以上の、霊的なエネルギー、非物質的な状況、ね、形にならない何かっていうのが、この地球上において物質化するときに4次元を通過してから物質化しますと。あ、次元なのか、その密度なのか層なのかっていう話はちょっとね、置いといて、その辺ひっくるめて次元って言ってますよ、僕は。はい、こう突っ込んでこないでねっていうのをちょっと前置きしておきますが、その4次元を通過して3次元的な物質化するんですよ。で、そのどんな風に通過するかっていうと、今川焼きとか、人形焼きみたいに型がね、この4次元にいっぱいあるんですよ。で、工事のエネルギーがその型の中に流れ仕込みます。そのドロドロの小麦粉のね、あれが入って効いて、それをカパッてやって焼き固めて、ポローンってやって3次元に物質化するっていう、そんなイメージなんですよ。で、僕らの想像力、イマジネーションっていうのは、そのどんどん新しい物質を生み出そうとしている時に何が起こるかっていうと、実際に何だろうな、例えば、人形焼きのイメージでいいや。いきなりなんか人形焼きの型が先にあるわけじゃないじゃないですか。あんな形のお菓子食いたいなって。で、最初になんかこう、小麦粉こねてね、その手で手作りでね、そういう形のお菓子を作って、で、これを量産したいぜって思って型を作るわけじゃないですか。ね、順番は物質の方が先で、4次元の型を作っていく。実際にその今川焼き、人形焼きもその4次元も同じようにそうやって型がどんどんできていくんですね。で、僕らのイマジネーション、想像力っていうものがどんどんそういう4次元の型を作っていくんですよ。で、例えば人が死んだ時に、あの世っていうのはその現実の3次元的な世界とあんまり変わんないですよって話をしているんですけども、やっぱりその型の世界っていうのをさまよっているからそうなる。というふうに、見ることもできます。で、その方がですね、4次元の世界にめっちゃ増えてしまったんですよ。で、めっちゃ増えているので、それをリセットする。はい、さよならって。 リセットするっていうのが、これから起こる出来事ですよっていうふうになんか最近宇宙から言われたの。でこのことがちょっと本当にね、みんなが知っているニュースでも言われているようなことで、すでに情報としてあったんですよね。それに気がついてですね、ああ喋んなきゃと思って今こうやって音を取ってるんですよ。うん、それはね、何かというとですね、グレートリセットっていう言葉です。もうこの物質世界は立ち行かなくなっているので、農業とか経済とかいろんな産業分野、それから国家、文明、そういったものを、リセットするって言い方なのか、リセットが起こるっていう、自分たちでリセットするのかね、それとも自然の摂理として起こってくるのか、ちょっとそこら辺はですね、そのグレートリセットってどういう意図で言ってるのか分かんないんだけど、リセットが起こるぜって言ってるんだよね。でも常にこの世界って霊的な世界が先で物質は後なんだよね。そうなんで、物質が先に壊れちゃうんじゃなくて、霊的な世界がぶっ壊れる。これはすなわち、さっき言ったような、その人形焼きとかたこ焼きとか今川焼きとかっていうのがこう型として四次元領域に大量にあったわけ。それがリセットされる。でそうすると、もうその型を使って、お菓子作りみたいなことができなくなっちゃうんで、社会も終わるよねって、そんなプロセスだということなんですね。でこのプロセスがなんで必要なのかっていうのをちょっと考えてみたくって、これは今僕らが生きているこの時代は第7文明期って言われていて、それ以前にもう人類は第1第2第3第4第5第6文明までやってきてるんですよ。で第6文明期のいろんな情報っていうのが、ペトルグリフとか、なんか、その実は旧約聖書の一部にもあるし、古事記の一部とかにもあったりとか、ひっそりこっそり残していて、第6文明期の方々からですね、ラブレターとして今に至っていて、そのラブレターがようやくですね、こう開封されて読まれてきてっていう、事態になってるんですけれども、必ずリセットは起こるんですよ。文明のリセットっていうのは起こるんですよ。どんなにその文明がうまくいってようがいっていまいが、必ず最後を迎えるの。やべ、俺なんかこれあれだわ、知らない情報を喋っている。必ず起こるって今上からです言わされてる。でどういうことかっていうとですね、文明の終焉、もしくは国家の終焉っていうのを、これ社会学者のある方が言っていたことで、どうしたらその国が終わるんですかっていう、そのなんていうのかな、ポイントをお話しされていて、例えば なんかよその国侵略されて終わったとかっていうものを除くと、ある種の自滅ですよね。自滅、どうしてその国家が自滅するのか、それすごい納得しちゃったんですけど、僕ルールとか規則とかそういったものが増えすぎた時にその国家は自滅するって言ったんですよ。僕マイナンバーカードっていうのを作ってて、このマイナンバーカードの使ったね、いろんな行政手続きとかってあって、ちょっと子供の手続きでなんかそれを使った時にですね、なんかやったらマイナンバーカードがあると便利ですよって言われたの、なんかやたら煩雑で、役所に行ってなんか手続きしたりとか超めんどくせえと思った時に、ああ日本終わったなって、そう、そのルール規則があることで文明が終わるっていうねことと、なんか紐づけて、ああって腹落ちしたんですよ。で、ルールとか規則とかっていうのは左脳でやることです。で左脳っていうのは、ああすればこうなる、こうすればそうなるって直線的な思考方法なんですよね。であるからしてこうであるって結論付けてくるね。 でこれって一直線だって、一直線のことですね、二次元って言うんだけど、二次元思考なんで、他にこういうこと言ってる人いないかもしれないんだけど、これは僕は二次元思考だと思ってる。すごい次元の低い思考なんですよ、ね、ところが右脳的な思考っていうのは工事の思考なんで、その根拠もなくバッとアイデアが浮かぶとか、こういったことが五次元思考なんだけど、そのルール規則 が強まると左脳が強まって二次元思考が強まって、その工事の思考に行けなくなっちゃうね。ゆえにクリエイティブな力がなくなるんですよ、人類から、まあその国家からね。でクリエイティブっていうのは実はその工事のエネルギーが降りてきて、その螺旋状にエネルギーがぐるんぐるん回り始めると、プラスのエネルギーをどんどんどんどん生み出すんですね。でそのプラスのエネルギーに乗って発展していくんですよ。それが起こらなくなる。だからルール規則が増えていくと国家は破綻する。でも今国家どころ のレベルじゃないね、文明レベルであったり地球レベルであったり、まあ、地球そのものはないんだけど、人類丸ごとそんな状況になってるわけで、それが破綻するよねって話じゃん。でこれをちょっと置き換えると、さっき4次元の話に戻していくと、4次元領域にそういういろんな方がいっぱいあるっていうのと同じなんですよね。でそんな中でなんていうのかな、4次元領域のその型を全部じゃないと思うけど、ほとんど生産する、もう捨てちゃうっていうことが起こる。その結果この3次元の物質の僕らが今こうリアリティを感じている領域に何が起こるかっていう と、多くの政治家さんとかそういう業界の人、社会的な、 なんか地位のあるまともな人たちがグレートリセットと呼んでいる現象が起こるわけで、全てこの世界の順序っていうルールがちゃんと決まっていて、物質は後なんだよね。見えない世界に起きている現象が先で、その後必ず物質的な現象が起きてくるんで、そうグレートリセット、経済をリセットするされる、もしくはそういうことが自然に起こる、わかんないけどさ、その経済がリセット、これからなんかいろんな文明がリセット、国家がリセットで、いろんな産業、農業とか工業とかいろんなことを含めたものがリセットされてくる。これが起こる。なぜかといえば4次元がリセットされてくるからっていう話なんね。でこっから大事なんですけど、それがおそらく2024年5年にかけて起こってくるね。でリセットされたらその後どうすんねんっていう話なんですけれども、5次元から直でクリエーションが物質世界に起こってくる可能性もあります。ただ4次元領域の型を作るっていうプロセスっていうのはどうもこれからも継続的に残るらしい。で4次元領域のその型を上手に使っていく、上手に作っていく、それがなんか新しい時代の、未来創造にすごい役に立つ。そうなんとなくだから、なんていうのかな、ドロドロのね、なんか小麦粉をさ手の上に乗っけてさ、これで形作れって言われても困るじゃないですかね。だからどんな未来を描きたいんだって言ってる時、このドロドロのやつもらっても困るよねってね。やっぱりその型を作って、その型をでこう焼いて、なんかこう人形焼きみたいに作っていくっていう方がやりやすいわけですよ。で最初型がないかもしんない、ただのフライパンかもしんない、けどそれでも形になるよねと。そういった形でその4次元の改めて上手に使っていく方法っていうのが、その僕がねずっと言ってた言霊の話なんですよ。だから今ここまでの話を聞いて、今ここで言霊っていうのが出てきた時に、多分 多くの人は、え、言霊ってそういうことなの？みたいな、なると思うんですけど、実は、まあまあ、カタカムナとか、あとね、フラワーオブライフとか、そういったものも、全部四次元領域の話で、あの図形には、型を作る秘密が隠されてるんですね。うん、なんかそういったとこでその型を上手に4次元の型をね、これからあの4次元のグレートリセットが起こる中で、どうやって新しい4次元の型を作ってこの物質の現実創造をしていくのか、そのやり方を、超未来創造法、ね、としてね、その言霊講座で、これからやっていこうという格好になっております。うん、なのでね、このリセットっていうのはすごいチャンスが来ているよねって僕は思ってるんですよね。あのルールっていうのに僕すごく反応しちゃうタイプの人間で、ちゃんとしなきゃと思いやすい人間なんですよ。随分それを緩めてきてはいますがね。あのでもルールないよって言われて、好きにしていいよって言われてちょっと嬉しくなるのも事実。ただ同時にルールないよって言われたら困るよねっていう人もいっぱいいるんですよね。うん、あの、まあ、そういった中でね、新しい時代のルールを作っていく、人生のなんか基盤とかあり方、哲学みたいなのを作っていくっていう意味もあったりします。めっちゃ深い話になると思いますんで、あの言霊の講座ね、ご参加いただけたら、なんか全然違う世界観というか、全然違う創造原理みたいなものが、手に入りますので、ぜひご参加いただけたらと思います。ではでは。